チュートジェンメンドもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマにビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けするそんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。本日11月18日ですね。もう11月ももうちょっとで終わっちゃうんですけども、皆さん音声コンテンツの配信頑張ってますか？美容師の皆さん やられてる方多いかな、まあ、僕もこうやって毎日ちょっとコツコツ配信してるんですけども、今日はそんな音声メディアについてのちょっとシェアをしていきたいと思ってて、今回テーマは、まあ、超有料級音声メディア歴9ヶ月の美容師が教える隙間時間にできる超効率的な配信方法というテーマでお届けしていきたいと思います。まあ最近はね、やっぱりこのテクノロジーがすごい進化して、まあ1日24時間っていうのはすごい貴重な時間で、どうやって充実した時間にするかって考えた時に、やっぱその人の時間の邪魔にならないこの耳からつながる音声コンテンツっていうの需要はね、結構今高まってきてますよね。うん。で、まあ今の YouTube のような一番になるんじゃないかと僕は見立てを立ててて、まあビジネス感度がやっぱ高い、センスのいい人だったり、まあ多くの企業が続々と今音声コンテンツに力を入れ始めることを考えると、まあその辺は間違いないかなと思ってて、まあもちろんビジネス目線でもこの耳からマーケティングという形で、まあ僕美容師なんで、この美容室の新たな集客モデルだったり、ビジネスモデルになっていくんじゃないかなっていうのが僕の見立てです。なんで、そんなわけで、こんな、僕自身も、今年の、まあ、3月からね、音声配信を始めたわけなんですけれども、ちょうどですね、コロナウイルスでお客様がお店に来ない、まあ、状況が続いてたので、まあ、あとは、そうですね、やっぱ自宅に待機して、自宅にいる人が増えると予想したので、そのきっかけで、音声コンテンツを始めてみました。で、やっぱ最初はね、慣れないんで、ちょっと不定的で更新だったんですけども、最近はね、配信にもやっと慣れてきて、毎日配信できるようになってきましたので、で、まあ今回そんな僕が9ヶ月間試行錯誤してきた中で、まあ1日僕もね、10時間以上本業で仕事をしてるんですけども、じゃあその合間、隙間時間でどのように配信してるか、まあ時間がやっぱ限られてるからこそ、まあ試行錯誤して生まれたこの超効率的な配信方法をお伝えしていきますので、もし今あなたが、まあ音声配信に力を入れていきたいけど、まあ忙しくて、更新がまみにできないだったり、まあせっかく配信してもなかなか聞いてもらえないとか、フォロワーさんも増えないっていう方は、まあ隙間時間でもより多くの人に向いてもらえる配信の仕方が、まあこの音声を聞いてもらえれば身につくようになるんじゃないかなと思ってます。で、すでにね、音声始めてる人は、とてもビジネス感度が高い人だと僕はとても尊敬しているので、まあ少しでも役立ててもらえたらなと思います。で、結論から言うとね、やっぱりまず知ってもらうための認知活動として、まあ様々な場所で音声をマルチに配信していく。で、この視点を持つことがすごく大事じゃないかなと思ってます。で、まあ、音声市場やっぱ盛り上がってきている中で、やっぱ様々なアプリが今出てますよね、世に。で、ただ、まあ、その一箇所だけで配信してても、非常にもったいないというか、まあ、趣味でやってるのは全然いいんですけども、まあ、例えば僕のように、まあ、ゆくゆくはこう、ビジネス、に活用するためのこの知ってもらうためのビジネス目線で音声配信を僕も活用しているので、例えば今あなたがビジネス目的で配信してるんであれば、まずは様々な場所に広く浅く配信していくことがすごく大事じゃないかなと思ってます。で、その中で例えば一番反応のいい場所だけに後々はフォーカスしていくように持っていくことがいいので、まずは幅広い場所にコンテンツを出して、まあ自分という存在を知ってもらいましょうってことです。じゃあ超具体的な配信方法として僕が今現在やってるのは、まあ僕その前に配信してるアプリは、ヒマラヤとラジオトーク、あとはポッドキャスト。ポッドキャストはアンカーっていう、これ検索してもらえればわかるんですけど、アンカーというスマホアプリがあるので、そこにね、配信してます。で、そこに配信すると、ポッドキャストはもちろんスポティファイとかいろんな場所に勝手に同時配信してくれるので、とてもいいですね。で、あとはスタンド FM と、あとは SNS ノート。にも音声コンテンツを配信できる、ツールがあるので、それと、あとは YouTube でラジオ配信してます。まあ、本当に、1、2、3、4、5、6、7箇所ぐらいに同時配信してますね。まあ、こんな、ただこれ聞くとね、そんなにいろんな場所で配信しても意味ないんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、まあ、これ僕実体験ですけど、音声をやっぱ最近やってきて感じるのは、アプリごとにやっぱ 活用している人がちょっと微妙に違うんですよね。層も違えば、キャラ、そこの人物も違うので、で、そういうことに、こう、肌感覚で気づいたので、じゃあ、どこで自分の配信が受けるかっていうのは、やっぱり多くの場所で、こう、配信してみないと、まだわからないっていうのが僕、現時点までの感想なんで、で、まあ、めちゃくちゃフル活用しているのが、これでね、わかると思います。じゃあまずじゃあどのようにして毎日ルーティンとしてやってるのかっていうと、僕実際にやってるのはまずはスマホのボイスメモを使って音声を録音します。でそれは iCloud に保存するようにして、その一つの音源をこうマルチ配信するというやり方で、最初はまあ PC 持ってない人はちょっときついですけど、 PC ある人で言うと、僕 PC からまずはヒマラヤとアンカー、さっき言ったポッドキャストとかスポティファイに自動配信してくれるアンカーと、あとはノートは、ノートに関しては音声配信はスマホからできないので PC のみになっているので、そっちからこの3つのところから同時配信で、スマホを次に使ってスタンド FM も音声ファイルをアップロードできるようになったので、次にスマホからスタンド FM に配信で、一番ネックなのはね、ラジオトークに関しては音声ファイルのアップロードがまだできないので、実はこうやって1個音声取ったらまたラジオトークだけに向けてもう1回取ってます。だから2回ね同じ内容を録音してることになるんですけども、まあそこだけがちょっとねネックなんですよね。だからラジオトークがこれから音声ファイルがアップデートできるようになれば、もう最強ですよね。はい、な感じでやってるかな。で、その後にまたその最初に撮った音声ファイルを今度は YouTube 用に編集して、まあアップロードするような流れで、僕は毎日更新してます。で、まあアップロードする前に、まあラジオ用のサムネイルと YouTube 用のサムネイル、それぞれ2種類を作成してやってます。で、デザインに関しては一度テンプレート化しちゃえば、まあ文字を変えるだけで使い回しができるので、まあだからテーマごとに、まあサムネイル、文字を変えればいいのかな。で、まあ僕課題は、そこから今ね、テーマごとにやっぱサムネイルをちょっとね、区切りよくどんどん新しくしていこうかなと思ってて、やっぱ同じやつばっかりだとどうしても飽きられちゃうので、まあそこはちょっと見ながらって感じですよね。で、それが全部終わった後に最後にピンタレスト、あとはツイッター、インスタ、ストーリーでそのラジオ更新しましたよっていうお知らせを、投げるようにしてます。だからこうやってもうほぼ全ての SNS 媒体を活用して、マルチに配信するようにして、こんな感じで手順は、僕は毎日一つのテーマに沿った音声をこうやって様々な場所に配信するマルチ方法を駆使してます。で、最初はね、これ結構大変なんですけど、慣れてくれば録音してから今言ったような手順まで所有時間大体30分ぐらいで本当にできちゃいます。だからまあ仕事の合間でもね、こうやって音声で録音できるし、まあアップロードまで。で、まあ仕事の合間は無理だったら朝の時間とか使って、ちょちょっとできるようになっちゃうので。うん。で、あとはまあ最近だとね、アプリごとにやっぱ見られる時間が異なるので、まあそこら辺はね、いろんな時間でアップしてちょっと今試してやってる最中ですかね。で、一つの配信だけでやっぱ時間が空いてしまうとなかなかそういった分析もできないので、やっぱそういった狙いもあって様々な場所に露出をするという作戦を、立てて、まあ精度を上げていくような今感じです。はい。というわけで、今回は超有料級音声メディア歴9ヶ月の美容師が教える隙間時間にできる超効率的な配信方法というテーマで、お話をさせていただきました。まあ、今後多分ね、音声メディアをビジネスに活用するといった流れは確実に訪れると僕は予想を立てているので、まあだからそのためにはまずは第一歩として知ってもらうために、まあ様々な場所に効率的に配信する方法を今回は解説したんですけども、まあ現代やっぱね、ビジネスパーソンさんってみんな忙しいですよね。いろんな情報もありすぎて。だからそんな中でこの隙間時間に、確実に継続して配信する方法を、まあ今回僕自身が、はい、実際に、やってることを元にちょっとシェアさせていただいたので、まあ配信する際の参考になればと思います。はい。というわけで、最後までご視聴いただきあります。ありがとうございました。今回の内容、まあ、僕実体験を元に話してるんで、ちょっと有益かもしれないですけども、ぜひ、いいね、シェア、フォロー、コメントよろしくお願いします。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございます。かけるでした。いちいちあいよいば。